この十二章には聖霊の賜物とまた一人一人の働きについて語られてあります。一節を見ると御霊の賜物についてということが出ているわけですけれども、御霊とは聖霊であり、聖霊が私たちに与えてくださっておられるものがあることがこのところに語られてあります。三節を見ると神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとありますけれども、私たちがイエス・キリストを自分の救い主、主と告白する、信じることができたというのは、実は神の御霊、聖霊によって私たちはイエス・キリストを主と告白することができたということです。この手紙を書いたパウロ自身もそうでした。彼は以前はこのナザレのイエスは神ではない、そしてそんなナザレのイエスを信じる者はみんなこれは神に敵対するものだと彼はそのように思っていたわけですけれども、復活されたイエス様にお会いした時に彼の生涯は全く変わってしまった。そしてナザレのイエスこそ私の神主であるとこのパウロは告白し救われたわけですけれども、それはお互い私たちもこの聖霊によってこのイエス・キリストを自分の主として受け入れて告白することができた。それはもう聖霊の働き以外の何者でもないわけです。ですから私たちはこの聖霊によって救いに預かり、そしてまた私たちはこのキリストを主であると告白してまた教会に連なっている、私たちはこの信仰によって一つとなっているということであるわけです。そしてその信仰を与えてくださるのは誰か、4節を見ると与える方は同じ御霊です。ですからご聖霊が私たちに信仰を与え、そしてまたそれぞれの賜物を与えてくださる。五節を見ると使える相手は同じ主ですとあるわけです。ですから私たちは決して人のために奉仕をしているのではない、人が存在するから自分は生きている、そしてまた奉仕をすることができる、そうではないわけです。私たちの使えるのは人ではなくて主である、主に私たちは奉仕をする、そして主に喜ばれるものとなるということです。私たちは神を目で見ることはできません。相手しか見えないし自分のことしかわからない。でも私たちは自分を救ってくださったまた生かしてくださっておられる主に仕えるというこの信仰が第一のことであるわけです。そしてこのコリントの教会でも問題になっていたのは、私はアポロにケパにつくとかそういうようなことが問題になっていて分裂していた。でも私たちを救われたのは誰か、もうイエス・キリスト以外にはおられないわけです。ご聖霊の働きによって私たちは分かったということであるわけです。ですから私たちが働くという、そしてまた奉仕をするというのは、6節を見ると同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。主語は何かというと神であるわけです。神が働きをなさる、この人の中でなされる。だから私たちのこの教会での奉仕の力、いや自分が生きるっていうその原動力はどこにあるのか、実は私たち自身が力ではないわけです。神ご自身が私たちの力となってこの人の中で働きをなされる、それが私たちの生き方であり、そしてまた教会はこの神様が働かれる、それが教会であるということです。人が働くんでしたらそれはこの世の働きと何ら変わることはない。教会と この世の働きの違いは何かっていうと、神が人の中に働いてくださるということであるわけです。そしてその御霊の働き、聖霊のその働きと賜物というのは8節から10節に出てきています。知恵の言葉がこの与えられる知識の言葉や、また信仰、そして癒しの賜物や奇跡を行う、また予言、霊を見分ける、また主事の威厳といったような、そういうことが一つ一つ賜物として、ある人に与えられたり、ある人はまた別の賜物が与えられる。じゃあそれは私たちが相談して決めて、あなたにはこの知恵の賜物、そしてあなたにはこの威厳の賜物と、そうではないわけです。11節を見ると、御霊がこれらすべてのことをなさるとあるわけです。そして御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのですと。だから人間がこの人にはこの賜物、この人にはこういう賜物と、人が与えているのではないということです。神様自身がその人その人に応じてその賜物を与えてくださっておられる。その御霊の賜物、働きっていうのは12節以降に出てくる体の部分ということであるわけです。14節には、体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっていますとあるわけです。まあ、15節には足や手のこと、また16節には耳や目と出てるわけです。体にはそれぞれの部分がある。17節見ると、この体全体が目であったら、体全体が耳であったら、もうそういうのは人間ではなくなってしまうわけです。人間には体があり、頭があり、手があり、足がついている。それによって、まあ、人間としての体ということが成り立っているわけです。ですから教会っていうのはこのキリストの体であると言われているわけです。それぞれの部分、またそれぞれの働きがあるわけです。ですから21節にあるように、目が手に向かってあなたはいらないと、そんなことは言えないわけです。働きは異なっているけれども、手も必要であるならば足も必要である。私たちは切ってはいけないわけです。そして私たちの体の中でも強い部分があれば、また弱い部分もある。しかし私たちは22節にあるように、この弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。実はそれは愛の働きのゆえであるということです。私たちは弱い部分があると、やっぱりそのところが良くなるようにと努力することがあるんではないだろうか。なぜそんなことをするんだろうか。実は愛が私たちの心の中に働く、それは次の13章で出てくるわけなんですけれども、23節のところを見ると、私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆いますと。見苦しい部分はもっと良い格好になりますとですね。そのようにすることはなぜか。やはりそれは神様の愛によって見栄えの良くない劣っているものを良くしようとする。で、24節見ると、格好の良い部分はその必要がありませんとあるわけです。神様は劣っているものを良くするようにとされる。なぜかというと、26節に、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと。苦しみも喜びも私たちは共にする。それがもう教会の姿です。ですから苦しむものがあるならば祈り、そしてまた喜ぶものがあれば一緒に喜ぶ。そのことによって、実は25節に、体の中に分裂がなく各部分がお互いのために同じように配慮をし合うためです。やはりそれはもう愛の賜物であるということであるわけなんです。 それは13章で続いて学んでいきたいと思います。そして28節を見ると、教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そのように1、2、3とですね、序列がある、順序がある。それは分裂がないように調和するために、神様はそのように働く者に与えられた賜物、そのような働きの技を神様は与えてくださったということであるわけです。それによって教会はこの調和が保たれる。私たちも体の一番上にあるのは頭であり、そしてまた胴体、手足がある。それによって私たちの体が調和が取れるようにして、神様はまた教会の中にも使徒や預言者、教師、そういう人たちを置いて、この体全体を保ってくださっておられるわけです。私たちには神様からその賜物が与えられて、そして主に仕える、神に仕えるということがもう第一のことであるわけです。神様は私たちのうちに働かれ、そしてその御業をなされる。そのことを私たちは心に覚えて、喜びと感謝を持って主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。